今日はマルコの福音書第7章24節から37節です。このところには悪霊の追い出しについて語られています。24節を見ますと、イエス様はツロの地方に行かれて、そしてまた知られたくないと思っておられましたけれども、隠れていることはできなかったとあります。絶えず人々はこのイエス様を求めてくるというその状況があったわけです。今日どれだけ私たちはイエス様を求めているだろうかということを思わさせられます。そのところにこの25節を見ると、けがた霊に疲れたその幼い娘を持つ母親がやってきたわけです。しかし彼女は26節を見るとギリシャ人でツロ、シリア、フェニキアの生まれであったとあるわけです。ですからこの女性は全くイスラエルとは関係のない人であったわけです。ところがイエス様のそのなされることを聞いて、彼女は自分の娘をこの癒していただきたい、悪霊を追い出していただきたい、その真実な願いを持ってイエス様のところにやって来たわけです。しかしイエス様は27節を見ると、まず子供たちを満腹させなければなりませんと言われました。子供たちを満腹させる、それはまずイスラエルの民が救われなければいけない、イスラエルの民が満たされるということが第一である、そう言われたわけです。そして子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちのパンとは何か、それはこの空腹を満たすものであり、神の祝福ということであるわけです。その神様の祝福を子犬に投げてやるのは良くない。子犬、犬っていう言葉は非常に軽蔑する言葉であったわけです。しかもそれよりもさらに小さい、それは本当に人の心を荒立たせるような言葉であるわけですけれども、しかしこのことは実はこの信仰があるのかないのかということをイエス様は見られたということであるわけです。さまざまな困難や苦労、そういうことがあるときにもう私たちはもうダメだと思うことがあります。しかしこの女性は幼い娘が悪霊に取り憑かれている、もうなんとか助けてほしい、その切実な思いを持ってイエス様のところに来られたわけです。しかも自分は神様の祝福に受けるに足りないものである、そのことでイエス様は果たして彼女に信仰があるのかどうか、そのことを見られました。その時にこの女性は28節に、主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます、それはまさに自分自身が恵みを受けるに取るに足りないものである、そのことを認めたわけですけれども、しかしそれでもこのパンくずはいただきます、食卓からこぼれてくるその神様の恵み祝福を私は与えていただきたい、そのようなこの心を持ってイエス様に接していった時に、イエス様は29節を見ますと、そこまで言うのならというふうに言われたわけです。自らがへり下り、そしてそれでも神様の祝福をいただきたい、切に求める、その信仰をイエス様は見られたわけです。そしてなんとイエス様は、悪霊はあなたの娘から出ていきました、そう宣言されたわけです。何も触ってはおられませんし、何かことをなしたということでもないわけです。ただこの悪霊は出て行ったということを告げられた。そしてその女性は信仰を持って家に帰ると、なんとその子は床の上に伏していて、悪霊がすでにもう出て行った、そのような大きな祝福、恵みに預かることができたわけです。ですからたとえ私たちは イエス様と関わりのないもの、またその恵み祝福に受けるに足りないものであったとしても、真実に切に求めてこのイエス様のもとにへり下って出ていくならば、必ずその御業を成してくださる、私たちが求めるところをまた与えていただくことができる、そのことを知ることができます。31節を見ると、再びイエス様はガリラヤ湖に来られました。その時に32節を見ると、耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと、人々は懇願した、願ったわけです。耳が聞こえない、また口が聞けない、その人に対してなんとイエス様は33節を見ると、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた、そのことをされたわけです。イエス様は直接に聞こえない耳、そしてまた話すことのできないその口の中の舌を触られる、そのようなことをされたわけです。そして34節を見ると、天を見上げて、そしてエパタ、開けと言われたわけです。イエス様は天を見上げられた、これはおそらく父なる神様に祈り求めた姿であると思います。そうすると35節に、すぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。もうそれは神様しかなすことのできない癒しの御業であったわけです。そしてイエス様は36節を見ると、このことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた、しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。このイエス様がなされたことをもう人々に告げ知らせる、もう黙ってはおれない、そういう状況であったわけです。そして人々が言ったことは、37節見ると、この方のなさったことは皆素晴らしい、耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。人々はこの方のなさったことは皆素晴らしい、もう本当にこの崇めたということであるわけです。癒されて、そして黙っているっていうことがありえようかっていうことを思わさせられるわけです。それは私たちも神様がなさってくださったその技を私たちはどれだけ褒めたたえ感謝しているだろうか、そしてまた他の人たちにこのイエス様のことを告げ知らせているだろうかということを思うわけです。私たちもまたこの神様からよくしていただいた、そのことはやはり証しする必要があるんではないかと思います。今どれだけこの日本の国にイエス様がなされたことを感謝を持って語っている人たちがどれだけいるだろうかということを思わさせられるわけです。そして耳の聞こえない人たちとあるわけですけれども、イエス様は聞く耳のあるものは聞くがよいということを言われました。ただ肉体的に聞こえないというだけのことではなくて、どれだけ私たちは神様の声をこの聖書を通して聞いてるだろうか、そして口の聞けない人たち、それは肉体的には話ができないという人たちであると思いますけれども、しかし私たちの信仰においては神様に話をする、祈るということではないかと思います。どれだけ今私たちは熱心に神様に祈り求めているのか、そしてもう一つのことは、やはり先ほども言った証しをするということであるわけです。私たちはどれだけ他の人たちにイエス様のことを伝えているのか、そのことが今私たちに問われていることではないだろうかと思います。もう一つ大切なことは、この皆素晴らしい、褒めたたえた、賛美するということです。私たちは神様のなさったことを褒めたたえ賛美し、 喜びを持ってこのことを言い表す、そのことは大事なことであると思います。私たちは何よりも神様を褒めたたえる賛美を持って、また主を証しするものとさせていただきたいと思います。